イオンモール名和プレゼンツ、アツとエリカと
みんなのおはよう。
コーヒーが美味しいよ、アツさん。
ねえ、温まりますね。
ということで、アツとエリカとみんなのラジオ、なんとなくまた始まっておりますけれども、
始まっております。
今回はですね、大台町を特集しておりまして、これで4週目になるんですけどね。
そうですね。
じゃあ案内人の、自らがイケメンだと、言い張ってるこの方登場いただきましょうか。
イケメンでおなじみの、大台町産業課の出口と申します。よろしくお願いします。
板についてきましたね
おなじみのです
よ。おなじみのですよ。
ちょっといいですか。あのだいぶこのキャラきつくなってきた。あの4週目にしてちょっときつくなってきたんですよ。そうそう、はい、
そうなんだ。
はい、はい、いくやらラジオとはいえ、ね、顔がわからないとはいえちょっときついのであ
の大丈夫です、言い方ですから、ね、基本的には言い方ですから。で、あの先週は、大台町の大杉谷のダムというか、水辺を遊覧して、船に乗って楽しませてもらって、で帰りに見過ぎ食堂を見つけて、コーヒーでも飲んでいこうかということで、こういうシチュエーションになってると。
あ、そうそう、そっからまたスタートしてる。
話長いなこれでコーヒーを囲んで、お話を伺いたいなと思うんですが、やっぱり出口さん、大台町といえば大杉谷ですよね。
そうですね、本当に豊富な観光資源があるのが大杉谷だと思います。
あの私たちもうちょっと大杉谷のことを、知りたいなと思うので、今日いろいろちょっと教えていただけますか。
はい、今日そしたらですね、2人先生を呼んでます、紹介したいと思います。まず1人が、観光協会の、野田さんです。
はい、どうも
こんにちは、お願いします、野田です。
でもう1人がですね、先週も、出ていただきましたが、大杉谷の遊覧船の船長であります福山さんです。
はい、あ、福山です、よろしく。は
いいです、船長さんもうほんと明るくて、もうなんなら正治よりも素敵ねえ
そうね
さて、あの大杉谷のことということなんですけど、改めてじゃあ野田さんに大杉谷自然道について、あの概要をちょっと教えていただいていいですか。
はい、大杉谷はですね、あの登山道があります。大杉谷渓谷という日本三大渓谷の一つの渓谷沿いをずっと歩く登山道で、宮川の上流を歩く、全長約16キロ、あの素晴らしい景色とともに歩くいいコースです。はい、
で先週もお伝えしましたけれどもね、あのその途中一部が自然災害によって断絶してたわけですけれども、4月からですね、復活をしたということなんですけれども、あの実際2014年の登山者の数というのはどんな感じですか。
2014年は目標を大幅にクリアし、8500人です。
へぇ、すごいね。あと1500足したら1万人よ
そうだけどさもう8500人がもう多い数字だからびっくりしました。
そうですよね。
あ、本当、
まだまだでも富士山とかね、有名な山に比べてはマイナーな山になっちゃうんですけど、でも8500人の方が来てもらって楽しんでもらえたっていうのはね、あの私どももすごく嬉しいです。
で船長の福山さん、もう本当にこの大杉谷に惚れ込んで奈良から移り住んでしまったという、
そうですよ
ねえ、そんな経歴の持ち主ですけども一番好きなポイントってどこですか。
うーん、私に言うともうこの全て、大杉谷っていうのがね、二十歳代から見たけどもやっぱり変わらんもんね、この綺麗さ、自然の雄大さ、私の心は変わりませんね。
ちなみに福山さんは今おいくつなんですか。
70のちょっと手前
ってことは50年近くにわたってこの自然が変わらないってことですね。
変わらないですね。
私福山さんの男前っぷりも変わってないと思いますよ
もう若い時はね、正春か言われたけどね
いや正春まだいないでしょその時この大杉谷に可愛い子を連れてきたこともありました
困っちゃった
困るね、今留守番してますわ奈良で。
そうですか、その可愛い奥様ですか。
そうですね、単身で私こちらへ移ってるもん
ね。なるほどね、はい、どこでプロポーズしたんですか奥様
何の話 やねん。
いやだってそしたらだよ、こういうストーリーですよ。だから、うん、福山さんがプロポーズして成功した場所というのがパワースポットになり、うん、みんなもう婚活してる人たちはこの大杉田に目指してくるわけですよ。
あ、そうか、
願掛けに、うんうん、そしたらもう女1万人2万人も3万人みたいな。どうでしょうかね、観光協会としては野田さん。
もう素晴らしいですね。あのそういうパワースポットで、うん、あの人が呼べるっていうのはね、最高だと思います。
はい、ということで改めて福山さん、うん、奥様とどこで口説いたかとか、なんかちょっとラブラブスポット教えてください。
瀬戸の堀トンネルって、ね、この先にあるんですけどね、そこだよね、トンネルの手前ぐらいかな。トンネルを抜けたら結婚してたというような感じで。
うまいこと言うな。
抜けたらもう結婚してた、う
ん、なるほど ね、
こんなところやけど来るかって言うたら、ね、言うてね、でも歩いてるってね、やっぱりいいとこやな、帰りにやっぱりいいよっていうような感じだったんですよ。
あ、本当にじゃあ大杉谷でプロポーズされたんですか。
そう
これはいいんじゃないでしょうか、ストーリー的にね。
そうやね、
まあ、すごい意外でびっくりです。
今聞いたみたい、初めて聞いたみたいな。
でもこれから観光パンフレットに書いていいですか。じゃあ改めて、あのいろんな魅力があると思うんですけれども、野田さん教えていただいていいですか。はい、
まず大杉谷登山道自体が、真面目な話していいんですか。
なんか抵抗あるみたいな。
どういう流れなのかな。まあ、1日で抜けれるような、ね、登山道ではなくて、実は中級者向けの登山道というふうに、ね、案内してるんです。なので気軽にこうハイキング気分でというわけじゃなくって、うん、きちんと登山の経験積んでもらった方が、まあ、1泊2日なり2泊3日なりで登ってもらうっていうところで、うん、桃の木山の家っていうところと阿波谷小屋っていう2つの、ね、山小屋さんがあるので、またね、そこの、ね、スタッフの方もね、あのすごく素敵な方ばっかりですので、うん、あの自然に会いに来るっていうのももちろんなんだけど、そのスタッフさんに会いに来るだとか、あの関係者に会いに来るだとかっていうところも大杉谷の魅力かなっていうふうにね、そんなふうにおすすめしてます私たちは。
なんかお風呂とかお食事とかもいいんですよね。
そうなんです、山小屋っていうと普通ね、あの水なんかなかったりね、水もね、あの1リットルあのいくらだよっていうふうにね、お金がいったりするんですけど、ここはもう宮川の上流にあるところなので、水は豊富なのでお風呂も入れるし、また登りながらね、水筒に水を入れてその水を飲みながら登るっていうのもね、それもねすごく気持ちいいし、美味しいお水飲みながらっていうのもね楽しいですよ。
あとやっぱり大杉谷っていうと滝ですよね。
そうですね、自分のお気に入りをねこれだっていうふうに見つけれるぐらいたくさんあるので、はい、
あの先週の遊覧船の中では6ピロ滝、
60ピロ
滝、
桁が一つ違いますけど、
ごめんなさい、なんか小さい感じにしちゃって、ちょろちょろちょっとこう出てるところがね、船から見えたんですよね。
そうですね、60ピロ滝っていう滝は、あの一広1メーター50センチ、手をね両手を広げたぐらいの長さのことを一広って、広っていう単位で言うんですけれども、その一広が60個分だよっていうことで60ピロ滝っていうふうにね名付けられたんです。
一番有名なのはこれ七つ釜滝じゃないですか。
そうですね、七つ釜滝は日本百名瀑に選ばれている滝なので、滝の釜が七つあるよっていうようなね、そんな滝ですね。
まあ、滝にはパワーだったり、あとマイナスイオンがね、浴びることができるということだから、もう大杉谷歩いてるだけで、もうパワーいっぱいも溢れるぐらい、
そうですよ、
ゲットできますよ。
だからエリカさんのすさんだ心も
ちょっと勝手にすさんだって言わないでくれる、わからないじゃないの。
あ、
私の心の澄み切った感じはわかる人にしかわからない。
じゃあ誰もわからない。
やかましいであんた。ということで、大杉谷登山道は、また、春頃からね、登山道再開するということになりますから、それまでにちょっといろいろこう見どころなんかチェックしといて、
そうですね。
ね、で、あと、きちんとやっぱり装備もね、備えて、
そうですよ。
登っていただかないと、ただのウォーキングコースじゃないですからね、ここ
登山なめんなっていう話ですから。結構大変ですからね。
そうですよ、だからもう専門家の方に聞くなりね、あとウェアを販売しているお店に行ったりしていろいろ相談しながら、
そうですね、
フル装備で歩いていただきたいですよね。はい、ということでですね、今日はまずは観光船の船長の福山さん、そして、大台町の観光協会の野田さん、さらにずっと案内をいただきました、
イケメンの出口です。だからきついから、もう4周目だいぶきついからこれ、
ね、ごめん振ってなかったけどね今ね私
あね目が振ってた
目がね
でもね本当に4週にわたって大台長をご紹介いただき、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
4モールベイはプレゼンツ、アツとエリカとみんなのラジオ。
イオンモール名和のいろんなお店を紹介する専門店紹介コーナー、トップバッターはこの方です。
109シネマズ名和より来ましたスタッフの伊沢と言います。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます、
は
い、
おめでとうございますでは伊沢さん、今週末公開の映画、
はい、
もう今年一発目ですよ。
明日公開の作品、うん、ございません日曜日公開の作品、
日曜日公開の作品
ございません。
ないんかい何しに来たの
なそうですよね、私何しに来たんだろう。
公開する映画ないのに何しに来たの。
明けましておめでとう言いに来ました。
言いに来たのじゃあ帰ってください
ありがとうございました
終わりかよ。
なんでやねん、
誰さんで。2015年始まって第一発目ですよ。
そう、みんな、うん、休みたい。映画上映してる場合じゃない
あ、そう、
公開合わせると、あのわちゃわちゃするじゃないですか、
それで休みたいっていうのは109シネマズの本心
あ、ま、映画関係者全員の本心
正月ぐらいゆっくりしようよ
っていうね。そうそうそう、新しい始めちゃうとほら動員数気になったりしてゆっくり休めないでしょ。
あ、そういうこと。じゃあもういっそのことなしにしてしまうと、
ね、先週も ね、
そうね、
始まってますし、
年末から結構ね、
そう、
一応試作品が始まってますからね。
ベイマックスはほらお正月映画ですよって言ったでしょ、
う
ん、
そうね、
ベイマックスはお正月の映画ですよ、
はい、
で
今日はじゃあどうしましょうか。
そうですね、
うん、
まあ明けましておめでとうのご挨拶をまずね、
はい、
しとかないとと思いまして、
ね、今年もよろしくお願いします。
今年もよろしく、アツさんよろしくお願いします。109シネマズ名和も、
うん、
今年もですね、
はい、
どこに吸収合併されることもなくですね、はい、109シネマズとして
、
イオンモール名和さんの2階に存在しておりますので、
はい
はい、
もうね、今世の中いろんなことありますからね。
そう、いろいろ合併されちゃってね、いろんな会社になっちゃいますけどね。
一
安心。うちは109シネマズ名和、うん、東急レクリエーションとなっておりますので、はい、お忘れなく、
うん、
109シネマズなんで
案外知らんもんかね。
そうなんですよ。もうね、イオンさんに入ってる映画館はイオンシネマだと皆さん思ってる感じが。
そうかそうか。
ので、
うん、
ぜひうちで映画を見ていただきたいなと思っておりますよ、
はい、もうそれはもうもちろん、
はい、
このお正月はぜひね、109シネマズ名和でお楽しみいただきたいと思います。というわけで、109シネマズ名和の伊沢さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございます。
改めまして、
うん、
明けましてお
めでとうございます。
お聞きの放送はアツとエリカとみんなのラジオです、
うん、
あの冒頭から明けましてが一切ないというすごい放送ですけどもね
2日なのにね、
うん、でもいいでしょう。どこの番組もきっとスタート明けまして明けまして明けまして言ってるからさ、
言ってますからね。
まあいいかなと。コーヒーをすすりながらスタートした当番組でございますが、はい、早速、
うん、
お正月らしい話題で盛り上がっていきたいと思います、
うん、
はい、なんといってもイオンモール名は、うん、お正月イベント今年も結構盛りたくさんよ。
そうですね、うん、
しかも豪華になっております、
うん、はい、
まずは1月2日金曜日でございますが、
うん、今日ですね、
はい、
書道家の矢部長翔さんのパフォーマンスがございます。お時間の方が午後1時からと3時半からの2ステージです。
はい、会場は花勝負の広場です。彼女はね、私たちと同世代の書道家で、
うん、
まあなんせめちゃくちゃ綺麗
ね、
色っぽいセクシーで大胆な字を書かれると
ね。え、もう自分のより大きいぐらいのね、紙に
ダーッ
て書いたりとかする書道家さんですからね。
ですからね、
パフォーマンスも楽しみにしていただきたいと思います。
その迫力お楽しみください、
うん、熱い。
そして1月3日土曜日、明日です。
はい、こちら吉本モノマネ軍団爆笑ライブとなっております。爆笑したね , 笑い屋のおばちゃんかと思ったわ
あのドリフで言うタケノコの会の皆さんみたいなやつね吉本のモノマネ芸人が一堂に揃ってモノマネステージを繰り広げるということで、例えば、うん、安倍総理とか菅原文太さんとか、うん、アニメのね、うん、あんなキャラクターこんなキャラクターなどなどあるということです。時間が午後1時からと午後4時、場所が花勝負の広場となっております。
はい、
熱い。そして、
はい、
1月4日日曜日、あさってです。
はい、もうこちらはですね、この番組の公開録音がございまして、
うん、はい、
スペシャルゲストが来られます。
ホリプロタレントスカウトキャラバングランプリを取った三重県育ちの足立梨花さんが、よもるめめにやってくるということでね。
そうなんです。
まあ、あの、一番有名なとこでは、あまちゃんとかね、
う
んうん、あとは映画や CM などでも数多く、
そうですよね。
きっとね、お顔とか、お声を聞いたら、あの子ね、みたいになると思うんですけど、その足立梨花ちゃん、すっごいね、ハキハキとしていて、優等生な感じですよ。
あ、そうなんですか。
それをどんどん崩していきたいと思います。
そうなのね、
はい、時間はこんな感じになっています。
はい、公開録音は、12時からと3時からの2ステージなんですが、この足立梨花さんのトークショーが1時からございます、
うん、はい、
そして3時からの公開録音にもゲストとして出演していただきますので、はい、どちらにもね、ぜひお越しいただければと思います。
はい、皆さんのお越しをお待ちしております、うん、以上イオンモール名和の新春イベントの情報でした。
イオンモール名和
無事お正月を迎えることができました。
そうですね、よかったです。
本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。どんな年越しだったんでしょうかね、
皆さんね、それぞれね、
ということで、うん、今回のテーマは、うん、2015年の抱負でございます。
おー、ぴったりじゃない。
そうですよ、
そんなぴったり来ることあるんだこの番組。
先週はですね、理想のデートを聞いておいてクリスマスの後だったんですね。
すごいですね、こちらはですね、うさちゃんさんですね、はい、今年の抱負、ウォーキングを続けることです。
うん、
やめたとメールで報告しないように、何が何でも頑張ります。
素晴らしい。それだから有言実行に、何が何でもしなきゃという心意気が。
そうですね、
私なんて昔、うん、ジョギングするって言って、うん、なんか3回ぐらいで終わってしまいました。
言ってたよね。
言ってたでしょ。
言ってた言ってた。
で、道具も全部揃えたわけよ。
うんうん、揃えてた。
お衣装も、うん、もう揃えただけだった。でも今でもまた走りたいとは思っています。
気持ちはずっと続いてるんだ。はい、
でもいつかな。
うさちゃん、そうならないように。
あ、そうですね。神優さん、
はい、
2015年の抱負を簡単にですか、うん、一言で言うと痩せる、う
ん、あ、痩せる、一言は痩せる。こちらよっくんですね、今年の抱負は、今までアツとエリカとみんなのラジオしかメールしなかったけど、うん、レディーにもしようと思います。
あのね、そういう方結構多いんですよ。
あ、本当？
厚襟にしかメールしないっていう方も。
あ、本当ですか。
昨年はシェリーさんがね、初めてレディーくれましたけども、うん、でメールの数で言ったらね、レディーより多いんじゃないか疑惑が。
そんなことないで
し
ょ。
あれおかしいなみたいな。
生放送だからね。
生放送なのにね、でも朝だからね、
そうね、忙しいですから
ね、送っていただいてありがとうございます。ぜひ、あの、よ
くさん送ってあげてね。
じゃあここからは、うん、厚襟自画自賛コーナーです。マナッシーさん、はい、2014年、公開録音に1回しか行けなかった、だから2015年は可能な限り行って、いつもはラジオでしか聞いていないアツさんとエリカさん、お二人の息の合ったトークとべっぴんさんを生で見たいです、
う
ん、
あららら、ありがたい。
まあびっくりしますよ、想像以上だと思いますよ。
ハードル上げるな。こちらガッツおじさんです。今年こそラジオ番組表の好きな DJ ランキングでアツ&エリカをナンバーワンにすること。みんなで勝利の美酒で乾杯したい。そして勝利のハグ、あっちゃんとしたいですね。あっちゃんと目が合うとなんだか照れてしまって、握手もできないのにハグなんてできないと思いますけど。
なんであっちゃんばっかりね。なんでなん。あっちゃんを間違えてるよでしょ、このガッツおじさん。
あー、エリカさんと、
うん、女やと思ってるでしょ。
そっち。間違いそっち。
で、まこちゃんも同じように DJ ランキング1位にすることと、うん、あと番組が無事に続けるようにしたいと、う
ん、おー、ありがたい。こちら大阪より愛を込めてさん、1年前体重75キロの壁を越えて60代にしたいというメールを送りました。
うん、
結果は72から73をうろうろ、
うん、
今年こそ60代に。2年越しの目標だね、
はい、なるほど、頑張ってください。痩せるって難しいよね。
難しいよね、
うん、私も痩せたと思ったらまたこうプクってきたりとかね。
そう、油断しちゃうとダメなんだよね。
そうなの、油断した頃に来るね。
すぐに来る。
ちょっとぐらい今日いっかって思う、そのちょっとぐらいがね、命取りね。
命取り。
はい。さあ、こちらめぐころさんです、うん、今年もあと20日を切りましたね、
うん、
今年心残りだったことは、うん、エリカさんになかなか厚襟公録にて会いに行けなかったことです。少し無理してでもどこかのタイミングで会いに行けばよかった、
うん、
それでは少し早いですが良いお年を。
これ年末にいただいたやつだね。
そう、なんかいつもね、めぐころさんとかあの、うん、トールさんとかにねお会いできてたのに、全然なんかお会いできなくって、もう本当に申し訳ありませんでした。今年は皆勤賞を目指し頑張りたいと思います。よろしくお願いします、 てなわけで、うん、まあ、今年もいつも通りスタートしたアツとエリカとみんなのラジオ、はい、あの本当に引き続き、うん、外見守っていただけるとありがたいなと思います。よろしくお願いします、はい、さあということで早速新春のプレゼントがあります、う
ん、はい、109シネマズ明和さんからお預かりしております平日映画鑑賞券を5名の方にプレゼントさせていただきます。
このプレゼントが欲しいよという方はお名前、住所、電話番号、そして今日のテーマを添えてメールで送りいただきたいと思います、
はい、
今回のテーマはアツエリ一本グランプリということで、うん、今からアツ、うん、さんが出すお題に沿って、うん、ボケを考えてください。
リアルにあったことじゃなくて、ボケるわけね。
そう、
ね、
ボケてください、
はい、
さあそのボケていただくテーマがこちらです、
はい、おじいちゃんからもらったお年玉にこんなものが、さあ一体何が入っていた
ということですね、はい、お年玉袋の中に何が入っていたのか、その辺をしっかりボケていただきたいと思います、はい、これがですねうまく成立したらですね、うん、新しいコーナーにしていきたいの
みんなでボケていきましょうみたいなね。
そうそうそうそう、でもこれリアルタイムにさ聞いてその場で楽しむみたいな感じがするから ね、 あ、まあ、ね、あだから公開録音の場でできるよね。
挙手のそこはいはいはいみたいな。
うわこれもう誰も来へんくなる。ハードル高っ、私無理無理。
まあオンエアだったらさ聞いた人がクソって笑ってくれたらそれでいいよね。
あのさやっぱりラジオって個室の楽しみがあるよね。
そうそうそう、
くだらねえと思ってもさ、そうふっと一人で楽しめる楽しみ
が
ね。
そう、それがいいんだよ。公開録音だともう晒し者になっちゃう
ということでこのプレゼントの締め切りは来週6日火曜日夜中の12時まで、
おー、6日10
と、
はい、1日飲みましたね。
飲みましたよ。やっぱり今回ちょっとあの難しいお題なので、
あそう、ね、
1日ゆっくりまた考えていただくだもうお正月残りあと何日っていう人はもうそれを全部費やしてかけていただきたい。
うわー、
アツエリ一本グランプリ
一本取っても何もないんだけど
いやそしたらさ、うん、アツエリグッズの詰め合わせにしようよ。
あ、1本取れた人、
うん、
おお。
だから109シネマズのプレゼントなんだけどさらに
あ、ボケで対象取った人ね。
そうそうそうそう、5名の方にはもちろん映画鑑賞券プレゼントするけど、もう一番素晴らしかった人にはもうプレゼント差し上げたいと思いますので、うん、
2段構えだね。
そうですよ、もう大入りですよ。もう
本当ですね、
お正月ですね、うん、ぜひ皆さんご協力よろしくお願いします。それではアツとエリカとみんなのラジオ今週はそろそろお別れです、
はい、
お相手は
元気系シンガーソングライターアツと
ただの人ただエリカでした。
バイバイ。